原因は分からないという病気なんだっていうお話でしたけれども、はいはい、今までの先生中でもまだ原因というのは分かってきていないんですか？
そうですね、いわゆる一つの原因では説明できないということになってますよね。一つはやっぱ遺伝的な要因ということで、クローン病とか潰瘍性大腸のような IBD で見られる疾患感受性遺伝子といいますか、それに関係した遺伝子を調べた大きな研究もあって、たくさんの遺伝子が候補として上がっているんですね。それも言われています。ただそれに当てはまらない方もたくさんいらっしゃるので、それだけはとても説明がつかなくて、それこそ腸内細菌層ですとか日々の食べ物、食事の中にあるものなどの環境要因が重なって、最終的には免疫に異常をきたしてそのような炎症や潰瘍ができるんだろうと言われてますけども、根本的な原因はよく分かっていないということになります。
なるほど、いろいろな関係性はあるけれどもまだ特定ということはできていないんだよ、はい、ということなんですね。診断方法なんですが、先ほどのお話を伺っていきますと、やはり先生も見るしかないというような感じが、こう見ればもう一目瞭然というところもありそうですけども、実際どうなんでしょうか、診断方法というのは。
実際やっぱりその症状が先ほど申したようにですね、潰瘍性大腸炎と比べて若干違うので、粘血便、血便みたいな症状がありまして、若い方で、そういう方ですとまず潰瘍性大腸炎を疑って、大腸内視鏡検査などを最初に行って、特徴的な内視鏡所見があって、生検といって組織を一部取って、組織顕微鏡の検査に出して特徴的な組織所見が得られて、なおかつ先ほど定義で言いましたように非特異的炎症なので、他を除外しないといけないですね。感染性腸炎、例えば食中毒で起こるキャンピロバクター、サルモネラといった病原菌ではないと、バイオ検査をしてそれがないということをまず言わなくちゃいけなくて、慢性の疾患ですので必ず一回悪くなったのが良くなってしまうということは普通なくて、一回良くなったと見えてもまた再燃を繰り返すということがあって初めて潰瘍性大腸と診断できるということになります。ですから潰瘍性大腸は非特異的炎症なので、除外、ある程度いろんなものを除外しないと診断に至らないということになります。逆にクローン病の方は特徴的な肉芽腫とかいろいろありますから、割と診断はクローン病の方が容易かもしれません。
なるほど、じゃあ潰瘍性大腸炎の方はもう本当にあらゆるところをこう除外して可能性のあるところを検査しては違うと言って、
あんまりやることは大体決まってますので、内視鏡検査をした時に一緒に培養検査も出して病原菌が生えなければ、一応除外していいだろうと。時々なんか生えることがあるんですね。そしたら紹介されてくる前の病院で実は潰瘍性大腸炎だろうということで紹介されてきたりするんですけども、実は感染性腸炎だったということで、今日はあんまり詳しく話はしませんけど、潰瘍性大腸の病形がいろいろあって、再燃寛解型とか慢性持続型とか急性電芸型とか昔あったんですけど、その時に初回発作型というのが昔ありまして、ワンアタックオンリーというんですけど、最初だけ潰瘍性大腸炎で治ってしまって二度と再発しないと昔言われたんですよ。実はそういった方はほとんど感染性腸炎だったということが言われてますので、基本的に潰瘍性大腸炎はやっぱり必ず再燃を繰り返すというのが大事、潰瘍性大腸の一つの特徴でもありますね。そういうことになります。
長い付き合いになっていくわけですね。
そうですね、
実際治療方法というのはどういう治療を取られるんでしょうか？
治療方法はですね、実はたくさんあるんですが、例えば潰瘍性大腸からいきますと、潰瘍性大腸も一口にいきまして、一つは病変範囲によって少し分け方が違ってきまして、肛門にしか直腸だけにしか病変のは直腸炎型という方もいらっしゃいますし、少し範囲が広くて直腸、S 状結腸、下行結腸という左側の 大腸のちょっと奥までいく左側大腸炎型というのもありますし、横行結腸から奥までいくともこれはもう全大腸炎型というふうに分類するんですが、直腸炎型の方でですね、あともう一つ大事なことはクローン病でも出てきますけど、重症度分類というのがありまして、いろんなことで重症度を決めるんですが、例えば潰瘍性大腸なら、下痢の程度ですとか血便の程度とか、あるいは発熱があるかないかとか、そういったことで決めるんですけど、その中で軽症の直腸炎型の方でありますとですね、一般的に薬物治療でよく使われるのが 5アミノサリチル酸というのがありまして、これが、頭文字を取って 5の ASA、 5アサとよく呼ぶんですけど、薬の一般名はメサラジンというんですけども、商品名がいろいろありまして、もうひょっとして患者さん聞いてるとしたら、商品名の方が馴染みがあるかもしれませんけど、ペンタサとかですね、サラゾピリンとか、 朝コールとか最近はリアルだというのがありますが、これもほとんど全部メサラジンという薬、ゴアサという薬なんですね。基本的にはこの5アミノサリチル酸ゴアサ製剤が基本薬になりまして、直腸炎型の方で軽症中等症であれば飲み薬でもいいし、逆に座薬おしっこ肛門から入れるだけでも非常に効く場合もあります。その他中腸剤、液体のゴアサ製剤を肛門からシュッと液体で入れるのもあります。あるいはですね、最近出てきたステロイドの中で比較的副作用の少ないブデソニドっていうステロイドを使ったフォーム剤、泡製剤があって、なんか殺虫剤みたいなものでシュッとやったら泡がシュッと肛門からシュッと入って、結構大腸の奥の方までピタッと張り付いて治すという、そういったものも最近あります。そういうのをよく使います。このブデソニドフォーム剤というのは商品名はエレクタブルというんですが、直腸炎型だけではなくて左側大腸炎型、結構奥の方までその泡が届くということでよく使われることがあります。で、左側大腸炎型とか前大腸炎型ですね、先ほど言いました奥の方まで、大腸の奥の方まで炎症がある軽症中等症の方は、その飲み薬のゴアサ製剤、そのペンタサとかアサコールリアルだとか呼ばれる、メサラジン製剤を十分量で治療します。慣れてない先生とかはやっぱり副作用を懸念されて少ない量を割と投与される方もいらっしゃるんですが、しっかり中等症ぐらいのしっかりした炎症のある方でしたら、保険で指定された十分量の多めの量をしっかりと最初からやった方が非常によく効くと言われています。ただこのゴアサ製剤というのはですね、時々アレルギーを起こすんですね。患者さんによっては合わなくて、熱が出たりジンマシンが出たり下痢したり吐き気が出たりすることがありますし、あと怖い合併症としては腎障害、間質性腎炎という腎障害が起きたり、肝臓の肝障害を起こしたりすることもあるので、そういった方はこのゴアサが使えないという方もいらっしゃいます。そういった方はですね、いわゆるステロイドということでプレドニゾロンというのがあるんですが、こういったものを使うことが多くなっています。
それは服用するんですか？
そうですね、一般的には服用でやってます。重症の方はなかなか食事もなかなかままならないの方は注射で、静脈注射で使うこともありますが、中等症ぐらいの方はやはり服用でやってますね。このステロイドというのは非常によく効くお薬なんですが、長期に使用するといろいろな副作用、合併症が起きてきますので、良くなったら徐々に減らしていって、やめてしまった方がいいんですが、ポンとやめちゃうとまたすぐ再燃しちゃいますので、そういう時はですね、ことはなかなか専門的で難しいんですが、免疫調整薬というお薬がありまして、アザチオプリンですとかメルカプトプリンというお薬があるんですが、こういった免疫調整薬、節約を少量から併用していくと、ステロイド、プレドニゾロンを減らしていってもなんか再燃しないで済むと、寛解維持効果があると言われてますね。こういった薬もあります。
ということは勝手に良くなったつもりでやめてしまうのが一番危険ですね。
そうですね、お薬使って症状が良くなるものですから、治ったと思って薬やめちゃう方が時々いらっしゃるんですね。これだけは絶対やめていただきたいと言いますが、医師とちゃんと相談しながらですね、薬をどこまで続けるか、寛解導入、お薬をしっかり使って状態が良くなるのを寛解導入と言いますが、寛解に導入されたらその寛解を維持するのが大事ですので、薬やめちゃったらやっぱほとんどの方再燃いたしますので、やはりその医師とちゃんと相談して医師の指示に従って薬を続けていただきたいと思います。
なるほど。